4、開城、そして帰郷。
元禄14年1701年3月18日、午後8時に早籠で阿公へ早見東西門と共に、人情事件の第一報を伝えた三平は、同日午後11時に到着した第二便の早籠により、主君浅野匠の神長典の切腹を知りました。第二便の使者は、原宗右衛門と大石世左衛門。その後、大石蔵之助に正氏、この時主君の仇討ちは決まっておらず、蔵之助に従うことを誓った、とじ。正氏を差し出した三平は、城が明け渡されるまで阿公にとどまっていましたが、4月の終わり頃には故郷茅野に戻ってきました。14年ぶりに帰郷した三平は、隠居した父重俊や姉妹たちに迎えられましたが、浪人になった自身の境遇を考えての遠慮があったのでしょうか。父と同じ本宅で暮らさず、現在も残されている長屋門の一室を居室にしたと伝えられています。しばらくは3月に亡くなった母の喪に服していましたが、百花日法要が終わった6月の後半に、美濃の国川辺に在住する兄、旗本大島家の家老、大島三郎右衛門を訪ねて1ヶ月余り滞在しました。その滞在理由は明らかではありませんが、父重俊が浪人になった三平を大島家へ推挙するために美濃へ遣わしたという説もあります。三平は美濃からの帰り道、山品に隠棲する大石蔵之助や京都にいた大高源吾に会った後、茅野に戻りましたが、8月14日には京都紫野の随行院で行われた主君匠頭の追善法要に参列しました。多くの旧阿公藩士、老士が集まり、復讐に向けての密談が行われました。この時点では江戸に滞在していた堀部安兵衛などの復讐を急ごうとする一部の急進派と、蔵之助を中心とする大多数の自重派に分かれ、足並みが揃わずにいたため、蔵之助は急進派の説得を進めていました。三平も江戸の老士などと共に急進派に属していましたので、9月になると大高源吾が、三平を説得するため茅野を訪れました。大高源吾は阿公浪士としても著名ですが、俳人使用の俳号でも広く知られています。阿公藩では藩主匠頭をはじめ多くの藩士が俳人として名を残していますが、江戸で活躍していた俳人水間仙徳の門下に入って指導を受けた使用筑平、神崎与五郎、剣仙、茅野三平の技量は、特に多くの俳人仲間に認められていました。俳人使用が、同門の剣仙と共に、勝尾や箕面の滝を訪ね歩いたことは、元禄15年に刊行された使用編、俳諧2つの滝によって知られています。剣仙邸茅野三平の家を訪れた使用の即興の句。壁を這う木綿の虫のもみじかな。壁を這う木綿の虫のもみじかな。使用の句に答えた剣仙の句。秋風やインゲン豆の杖の跡。秋風やインゲン豆の杖の跡。